経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
今日から7月ですね、はい、今週はね、今月にも参加が実現する TPP の話題や Windows パソコンのある問題についてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、番組前半はどうする Windows XP パソコンと題してお届けします。
オープニングで触れたある問題というのは、うん、Windows XP をめぐるものだったんですよね。
そうなんですね。マイクロソフトは来年2014年4月9日をもって Windows XP の、ね、サポートを全て終了するんです。つまりこの日を境に XP で新たに発見される OS の脆弱性は修正されることがないんです。
この OS の脆弱性というのは、 OS が何らかの攻撃を受けた場合に、最悪だと情報の流出ですとかパソコンの乗っ取りに発展しかねないプログラムの弱点です、うん、ということは XP を使っているユーザーは来年の4月以降、自分のパソコンのセキュリティに不安を感じるということになりますね。
そうですね、日本マイクロソフトによるとね、サポート終了後も終了時点の修正プログラムが1年間はサーバーに残されるということなんですね。つまり来年の4月9日を境にね、修正プログラムまで消えてしまうわけではないんです、うん、とは言っても修正プログラムを当てても問題は解決しないんですね。
しかもですね、この XP のパソコンを使っているユーザーというのはたくさんいるというのも大きな問題ですよね。
まだいるんですよね、いっぱいね、
は
い。
Windows XP は2001年11月の発売以来、まあ、OS としての完成度が高かったことですとか、うん、まあ、後継である Windows Vista の発売が大幅に遅れたということなどが理由となって、はい、まあ、すごく台数が増えたんですね、うん、ある調査によると、国内で稼働する XP のパソコンはおよそ2600万台、うん、特に企業ですとか法人内のパソコンの XP 率が高くて、うん、全体の4割を占めているそうです、はい、個人の場合は買い替えれば済んじゃうんですけれども、うん、数千台数万台といったパソコンを導入している企業の対策となると簡単ではないですよね。
そうですよね。で、実際 XP のサポート終了というのは企業パソコンの2014年問題とも言われているんですね。で、会社のパソコンがウイルスに感染して個人情報が流出した場合ね、企業の社会的責任を問われかねないということになりますよね、はい、またそのプログラムの中には XP でしか動かないものもあるのでね、これまで XP を使い続けてきた企業では今システムの入れ替えに追われているんですよ。
実際ですね、インターネットの Q&A サイトみたいなものを見てみると、はい、サポート終了後も XP を使い続けることができるんだろうかといった不安の相談が数多く寄せられています、うん、でこれに対してのアドバイスでは、アンチウイルスソフトがインストールされていれば大丈夫といったものが見受けられるんですけれども、これ本当にそうなんですかね。
確かにね、トレンドマイクロ、マカフィ、カスペルスキーといったね、セキュリティソフトのベンダーは XP のサポート終了後もユーザーのパソコンを守るために、当面 XP 向けの定義ファイルの更新は続けるという方針なんですね、うん、ただそれによってパソコンのセキュリティが完全にね、担保されるわけではないんです、
はい、
OS はね、いわば土台ですよね、
はい、
でセキュリティソフトにも限界があって、防ぎきれない OS の脆弱性というのはあるんですね。
これに関して本誌7月号には気になる調査結果がグラフで掲載されているんですけれども、はい、こちら情報処理推進機構 IPA が Windows XP の脆弱性情報の件数を月別にまとめたものなんですね、うん、でこれを見るとですね、最近の2年間でも毎月新しい脆弱性の問題が続いていることがわかるんです、
うん、
で特にですね、これ2013年のですね、第一四半期見てみると結構40件以上増えてたりもするんですけれども、
う
ん、まあ、
そ
うなるとですね、 XP のままで安心して使い続けるというのは難しそうですね。
そうですね、今のね、パソコンを生かす残された方法というのは OS の入れ替えです、
はい、
XP 後期のねパソコンならば Windows 8にアップグレードできる可能性があるんですね、うん、8をインストールできれば今後も使い続けられます。で、XP は10年前に設計された OS なんですけれども、8はね、今の時代のニーズに対応した OS なのでね、セキュリティ性 性能も大幅に向上します。
Windows と言いますと、うん、モデルチェンジのたんびにですね、うん、システム要件が上がっているという印象があるんですが、はい、Windows 8に関して言うと実はそこまで性能が要求されるわけではないんですね、うん、はい、最低システム要件を見てみますと、うん、CPU に関しては動作周波数が 1GHz 以上、うん、でメモリに関しては 32bit 版は 1GB、うん、64bit 版で 2GB、うん、それからハードディスクの空き領域が 32bit 版では 16GB、64bit 版では 20GB となっています、うん、一応こちらに関してはですね、うん、Windows 8アップグレードアシスタントというですね、Windows 8をインストールできるかどうかを検証するプログラムがマイクロソフトから配布されていますので、はい、こちらを試してみるといいと思います、
はい、あとスペックが、ね、低くて8をインストールできない XP の古いパソコンというのもあるわけですよね、はい、その場合は Linux 系の無料 OS Ubuntu というのが選択肢になります。
この Linux 系というとですね、 Windows や MacOS とも違う第3の OS ということで使い方がわからないと敬遠する方も多いと思うんですが、うん、Ubuntu の場合 Windows と操作性が似ているコンシューマー向けの OS になっています。
はい、Ubuntu はねワープロや表計算ソフトなどもねインストールされてるんですね、はい、でこの OS は稼働台数が少ないので狙われにくいというセキュリティ上のねメリットもあるんですよね。うん、
まあ、今のパソコンを生かす場合はこういうふうにですね、うん、OS の入れ替えで対応するということになるんですが、はい、まあ、この際 Windows 8に買い替えちゃおうというユーザーも多いでしょうね。
そうですよね。
この Windows 8に入れ替わった今のパソコンマーケット、うん、まあ、Windows XP が全盛だった2001年から2006年頃と比べると大きく様変わりしています、うん、で特にハード面の性能向上に著しいものがありますよね。
はい、その通りなんですね。 XP 時代の CPU はシングルコアが中心だったんですけれども、現在はマルチコアが当たり前になってるんですね、はい、そしてその 1GB だった標準メモリーも 4GB から 8GB とね飛躍的に増えてるんですよね、うん、ストレージもねハードディスクドライブがさらに大容量化する一方でね、ソリッドステートドライブ SSD がね値下がりして一般化しています、はい、でディスプレイの解像度の向上もね進んでますよね。
そうですね。それからハードの性能向上に対して価格の低下にも目を見張るものがあります、はい、大手の量販店覗いてみますと14型から15型の液晶を搭載して実用的に使える CPU、うん、あるいはハードディスクを備えたノートパソコンが4万円から5万円台で売られているんですよね、うん、でインターネット通販だと3万円前後の製品すら珍しくありません、
はい、Windows 8は iPad や Android のタブレットが急速に、ね、普及する状況に対抗して登場しましたよね、
はい、
で強みはパソコンとタブレットを融合する OS という点とね、はい、それとこれまでの Windows のアプリケーションや周辺機器が使えるということですよね、うん、この Windows 8の登場でパソコンはさらに新しい進化を遂げてるんですよね。
この夏の新モデルを見てみると、うん、Windows 8への対応が進んでいます、はい、例えば NEC パーソナルコンピューターの場合ノートパソコンのラインナップの 45% がタッチパネルに対応していますし、うん、まあ、全体的に見てもですね、うん、Windows 8を便利に使うにはタッチパネルがあった方がいいということで、うん、ラインナップのタッチパネル搭載率が増加しています、まあ、タブレットだけではなく中型大型のノートパソコンにもタッチパネルが搭載されていってるんですね、はい、うん、まあ、こうなると買い替える場合何が選択肢になるのか迷っちゃいますよね、はい、実際これどんな機種があるんでしょうか。
まずディスプレイの高画素化という点で注目なのが東芝のねダイナミックキラ V832 ですね、はい、でこちらは 13.3 型で、WQHD 解像度のタッチパネル式ディスプレイを搭載しています。 2560×1440 ピクセルですね。で表計算で数多くのセルを見たいといったように使い方によって表示を切り替えられるようになってるんですよ。
それからですね、うん、ギミックなアイデアを使ったノート&タブレット機も多いんですね、はい、例えばソニーのバイオデュオ11、はい、こちらはディスプレイを引き起こせばノートに、はい、畳めばタブレットになります、うん、それからパナソニックのレッツノート AX はディスプレイを360度回転させることでノートとタブレットを切り替えます、はい、それとですね、うん、これちょっと欲しいんですけど、うん、ASUS の Taichi 21などに至ってはですね、うん、ノート用とタブレット用のフル HD ディスプレイがダブルで内蔵されてる要するにノートパソコンの天板の部分にまで、はい、タブレット用の液晶が載っているという状態なんですよね。
そうなんですよね。
それとですね、うん、特徴的な傾向で言いますと、うん、Windows 8ではデスクトップモデルが減って、うん、ノートパソコンが主流になっていますね。
はい、XP のデスクトップパソコンに慣れていたユーザーはね、15型前後のディスプレイを採用した大型ノートが使いやすいと思うんですよね、うん、大型ノートはテンキー付きのキーボードを備えてブルーレイだとかね DVD といった光学ドライブを内蔵してるんです。で、持ち運びできるホームパソコンとしてとても便利ですよね。
まあ、もちろんですね、デスクトップパソコンの方にも Windows 8の可能性を探る製品が発売されています、はい、ソニーがですねテーブルトップ PC として売り出す二重型のタブレット、はい、これは立てればデスクトップになりますし寝かせれば大型タブレットとしても使えます、うん、ただ二重型のタブレットって
どんなんでしょう、
ね、どんなシーンで使うのかっていうのがちょっとあるんですけどね。
確かにそうですよね、はい、で
それからテレビチューナーを内蔵して番組の録画にも対応したテレビパソコンも健在です、はい、テレビパソコンはインターネットや仕事のマシンの他に、うん、書斎のサブテレビとしての用途も考えられますね。
はい、インテルは6月の初めに第4世代の新しい CPU を発表しました、はい、これに伴ってねパソコンメーカー各社はこの第4世代 CPU を搭載した新型パソコンを投入するんですね、はい、パソコンの性能が向上するとともにユーザーの選択肢はさらに広がりますよね。
今発売中の日経トレンディ7月号にはこれまでご紹介した製品も含めて夏モデルの Windows 8対応パソコンを多数掲載しています。バイヤーズガイドとしてねご活用いただければと思います、はい、それからですね古いパソコンを処分するときに大事な方法なども紹介していますのでぜひご覧ください。番組の前半はどうする Windows XP パソコンと題してお届けしました。
週刊日経トレンディ後半は TPP に挑む日本の農業のすごい技と題して取り上げます。
農業はですね安倍晋三総理が掲げる成長戦略でも最重要分野の一つとなっています、うん、一方で TPP 環太平洋経済連携協定への日本の参加が今月にも実現すると言われていまして、はい、日本の農業が崩壊してしまうんじゃないかですとか、うん、米を中心とした5品目を交渉の対象外のいわゆる聖域にするべきだといったような様々な議論が続いています、うん、
TPP でね日本の農業がダメになるというふうに決めつけるのはまだ早いんですよね、
はい、
実際安倍総理は5月の講演でね農業農村の所得を倍増させるというふうに宣言したんですね、
はい、
ただ官の力に頼るだけでは成長産業になれないですよね。肝心なのは現場の創意工夫なんですね。
その現場の創意工夫の一例として本誌で紹介されているのがなんと高校生による稲作革命ということで、うん、これは驚いたんですけれども、
はい、長野県の須坂園芸高校ではね米の単位面積あたりの収量を増やすための実験というのが行われているんですね、
はい、
で実は収量アップの研究というのは長年タブーとされてきたんです。その背景にあるのは1970年に始まった減反です。それ以降ね品種改良も栽培の研究も美味しい米を作ることに集中していたんです。
なるほど、うん、ではなんでそのタブーにわざわざ取り組むことになったんでしょう。
長引く、ね、デフレの影響でね外食企業や米卸は安い米を欲しがるようになったんですよね、うん、でさらに TPP で関税が下がって外国産がまともに入ってくればね価格競争は一段と激しくなります。
そうですね、
でその時に求められるのがコストを下げる収量アップの技術ということになるんですね、
うん、これに対してこの須坂園芸高校の生徒さんたちが初めて挑んだ2009年、10R あたりで1146キロということで、うん、日本の標準の2倍以上の収量をいきなり実現したということなんですよね、
はい、そうなんです。秘訣はね肥料のやり方にあります。まず窒素肥料を通常の 1.5 倍入れます、うん、でするとね成長は良くなるんですが穂が実りすぎて倒れる恐れがあるんですね、
はい、
でそこで早く気を強くする計算もたくさん入れたんです。
おー、この高校生が新しい稲作の技術を開発するってなると業界でも注目されそうですよね、
うん、この知らせはね各地の農業関係者に伝わって今年は北海道の農業法人や広島の試験場新潟の生産組合などと組んでねプロの生産現場に生かすための実験をします、
はい、
で課題はね、窒素と計算の他に多く収穫するための決め手となる要素を探すことです。
うん、 この収量を増やす技術は現在再評価が進んでいまして、政府系の研究所もより多く収穫できる品種の研究を一部で始めています、
はい、
ただこれに対して須坂園芸高校の研究の特徴っていうのは、普通の品種で増収を目指すという点なんですね、
はい、
実験に取り組む高校生たちはTPP で海外から安い米が入ってくるかもしれないので、この研究が日本の農家の力になればいいと思うと語ったということでですね、
本
当心強い、
はい、
でこのお米なんですけれども、最近ではブランド米の地殻変動が起きているとも紹介してますね、
はい、そうなんです。で例えば2007年に山形県で開かれたあなたが選ぶ日本一おいしい米コンテストというものでね、
はい、
いきなり頂点に立って以来快進撃を続けているね、命の一というお米、これは米の産地としてはほとんど無名の岐阜県のまんま農場という農業法人で作られている品種です。
岐阜県ですか、
でこうしたねその米の新興ブランドというのは 3,4 年前から目立ち始めてるんですよね。で特に北海道九州勢の躍進が目覚ましいんです。2012年産の米を対象に日本穀物検定協会が行ったね米の食味ランキングというものでは北海道の七つ星と夢ピリカ、はい、これ取り上げましたよ ね、
ね。
そして長崎のニコマル、熊本の森の熊さんといった9つの品種が最上級の評価を獲得しました。
この日本の農業が国際競争力を持つには収量アップによるコストダウンも大事ですけれども、このような差別化が可能なお米を増やすということも大事になってきますよね、
はい、
まあ、その意味では全国各地に新しいブランド米が誕生するっていうのは大きな意味を持つでしょうね、
はい、
さあ、こういった日本の農業の技術は何も外国勢を迎え撃つためだけにあるわけではありません、
はい、
経済の国境の垣根を低くする TPP は輸出に打って出ようとする農業関係者にとってはむしろチャンスでもありますね、
攻めはね最大の防御なりということです、
はい、
安倍総理も輸出をね倍増させて1兆円規模にするというふうに語りました。ただ現実には日本の農水産物の輸出額というのは5000億円の壁をねなかなか超えられないんですよね。
そうなんですよね。実際本紙には2004年以降の輸出額の推移グラフがあるんですけれども、5000億円を超えたのは2007年のみ、これにはどのような対策が必要になってくるんでしょうね。
輸出で農業を振興したいという思いは日本のどの産地にもあるんですよね、
はい、
ただどの産地でも日本で余った分を海外に回すという意識が見られるんですよね。それに海外に向けた売り込みが産地単位になってしまっているという問題もあります、例えば香港のようなアジアの消費基地に各県が競って売り込みに行くんですけれども安値で買い叩かれるということもあるんです。
各県の農産物が競合してしまっているということなんですよね、
はい、
まあ、そうなると相手国のバイヤーに足元を見られてしまいます、
はい、でこの現状に対して新たな手段に出た人がいます。福岡農産物通商の酒井真一郎社長ですね、
はい、
酒井さんは2年前あえて福岡産にこだわらないことを決めたんですね。熊本のスイカや長崎のビワ、宮崎のサツマイモといったようにね他の産地の作物も輸出して相手国の売り場の棚を通年で取るという作戦に切り替えたんです。でこの作戦が当たって輸出額はなんと10倍に増えたんですよね。でそれに合わせて福岡産の輸出額も倍増しました。こうしたようにねその特定の産地に限らず日本各地の作物で攻めるということは大事になってきますよね。
そうですね。安倍総理が TPP への参加を表明した3月の記者会見でですね大分県の梨は台湾に向けて現地産の5倍の値段で輸出されていると話していました、やっぱり日本の農産物の美味しくて安全安心というイメージが人気を呼んでるっていうことなんですかね。
はい、もちろんそれもありますよね。あと値段が高くなる背景には輸出量がね少ないために物流費がかさむという面もあるんですね。だから見た目の値段ほどね農家に利益は入らないんですよ。で一方で香港のような日本とのね農産物貿易に慣れたバイヤーというのは日本市場の値動きをネットで見ながら安値買いを狙って即時発注するんですよね、でその中には日本が海外から輸入した作物まで含まれているんです。
先ほどの福岡農産物通商の酒井社長によると、うん、日本の大根が欲しいという発注が来てもどこどこ県産を送ってくれという発注はまず来ないということらしいんですね、うんうんうん、この現実を政府と農業関係者が自覚してオールジャパンで戦略を立てられるかどうかが輸出倍増計画の成功にかかっていると言えそうです、
はい、
さあ今発売中の日経トレンディ7月号では今回ご紹介した内容をより詳しく掲載しております。日本産の小麦、これに関する取り組みなんかも載っていますのでチェックしてみてください、
はい、
週刊日経トレンディ後半は TPP に挑む日本農業のすごい技についてお届けしました。
チェックマンスチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はチェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、バッテン博多の助です。
打ち合わせ中に言ってたネタを使わない。今回はですね、チェックマンさんが大遅刻した関係でですね、編集長がケツカッチンということでいなくなってしまいましたということで2人でお届けしますけれども、
申し訳ございません
。今回ご紹介いただくアイテム何でございましょう。
はい、本日ご紹介させていただきますのは、
声がちっちゃいから。
ですね、本日ご紹介させていただきますのはアジアアトランティックエアラインズというですね、これは新しい航空会社なんでございますよ。
アジアアトランティックエアラインズということは、
はい。
LCC かなんかですか。
はい、これは実はですね、あの旅行会社 HIS が航空会社を作ってしまったということでございまして、
はい、
ですね、具体的に申し上げますと、この航空会社はチャーターを専門で行う航空会社でして、
はい、
まあ、実質的に HIS の便を飛ばすということになってまして、 HIS が約9割ですねを出資してタイの方に設立された航空会社でございます。7月19日から成田バンコクの間で新規に就航いたしまして、7月中に関空バンコク、その後は、どんどん就航先を増やしていくという予定になっているそうなんですが、
はい、
注目のお値段、これがですね、就航記念ということで成田バンコク間片道10,000円。
おお、安い。
そしてなんと燃油代等含まれております。
え、 HIS って、
はい、
あのパックツアーでも、
はい、
旅行代金に燃油サーチャージ込みみたいなことを標榜していますけれども、
はい、さようでございます。
このアジアアトランティックエアラインズの、
はい、
そのバンコク便も、
はい、
運賃の中に燃油サーチャージがもうあらかじめ入って、
はい、
片道1万円、
はい、そうなんでございますね。そしてさらに驚くのはこれからだ、ビジネスクラス。
あ、ビジネスクラスがあるんですか。
はい、ございまして、これがなんと往復 8.9万円。
安い。え、ビジネスクラスですよね。
私これぐらいの値段でエコノミークラスで何度もタイに行ったことがあるんですけれども、
はい、
ビジネスクラスですね、 8.9万円。
でもそのLCC のビジネスクラスって言っても、
はい、
そのいわゆる通常のレガシーキャリアのそれと比べると大したことないとかって、そういうことはないんですか。
ですね、それが実はその通りなんですね。あの実はですね、 HIS は以前から現地のチャーター専門の航空会社と組んでですね、 HIS のお客さんを安くタイに送るということをしてきたんですけれども、
はい、
今回もそういったビジネスモデルの延長線上でして、ビジネスクラスは設定されてるんですけれども、おそらく数は少なく、
はい、
そして座席の幅もまあそんなに広くないんではないかと予想されます。
なるほど。さあということでですね、チェックマンズスコア参りましょう。このアジアアトランティックエアラインズのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、これが格安航空のミライダー度8点でお願いします。
まあまあいい点数。
はい、実はですね、さらに驚きのポイントがございまして、
はい、
こちらなんとこの便を利用して HIS のツアーでバンコクに降り立つとですね、なんと入国審査が優先レーンで通過できるというサービスがついております。
だって入国審査って普通その政府系の機関とかそういうのがやるんじゃないですか。
そうなんです。
なのに便宜を図ってもらえるんですか。
そうなんです。これ行かれたことある方なら分かると思うんですけども、バンコクの入国審査めちゃくちゃ並ぶんですね、
はい、
日によって1時間ぐらいかかったりするんです、
で
そこを対策することが観光客を呼び込むことに必須と考えた当局がですね、大量に送客している旅行会社を対象に優先レーンを使える制度というのを設けまして。
なるほど、
はい、どうやら HIS は現状国内の旅行会社として唯一ここを使える業者になっているようです。
へえ。そういったものも活用しながら、はい、まあ、すぐに遊びに行けますよと。
そうですね、
いう感じにしてるということですね、
は
い、
お客さんをたくさん抱えられる旅行会社ならではの格安航空の未来と言えるんではないでしょうか。
まあ、夏休みのご旅行計画中の方はですね、はい、このアジアアトランティックエアラインズ注目した方がいいんではないでしょうか。
チェックワン、エアラインズ
お疲れ様でした、
はい、
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワード来週もお届けします。先日テレビの秘密の県民賞が2週にわたって福岡を取り上げていまして、
はい、
その中で福岡県民の特徴として、うん、敬語表現としてですねを使うっていうのがあったんですね、
うんうん、
でそれを見ながらですね、ツイッターでそうだったのなんて書いてたらですね、うん、ミキサーのメカダさんから、はい、ヌイさんですねよく使いますよっていうふうに言われてですね、
なんかツイッター上で、なんか なまるのをやめますとか、なまってませんとか、なんかそういうのが飛び交ってたんで何のことかなって思ってたんですよね。
実際ですね、うん、過去の番組のファイルを聞いてみたところ、はい、ですねを非常に乱発しておりまして、これは方言だったのかと
方言なんですかね。
みたいですよ。
普通は使わないってことなんで、でも、はい、私も考えてみるとよく使ってるような気がするんですけどね。
広島ご出身の編集長ですから、うん、まあ、西日本の敬語表現として、うん、このですねっていうのがあるかもしれないですね、うん、これだ
なるほど。でもすごい意外っていうか、それ方言なんだっていうかね、特徴なんですね。
福岡の人、特に福岡市の人はですね、うん、僕たちはなまってないって思ってるんですよ、うん、
はい、
もちろんバッテンですとか、はい、なんなんバイとか、うん、そういうこうさまつな表現は方言として持ってるとしても、はい、うん、全体的には東京の人と変わらないぐらい思っているのでそういう指摘をされるとですね、腰砕けになってしまって、うん、今日の収録非常に難儀しました
ね。そうでしたね本当によく注意してるとですねっていっぱい使ってるんですよ、ね、
言ってるんですよ、うん、まあ、ただですね、もうちょっと開き直ってしまってですね、うん、本誌7月号の、ヒット商品ベスト30でもですね、ご当地ヒットの特集なんかもやっていたりしますので、いつかですね、うん、地方食丸出しの週刊日経トレンディもやってみたいななんて、
それ面白いですね。もうすごいですよ私の広島弁は、
ね、
う
ん、編集長広島弁で喋って、うん、僕博多弁で喋りますのでよろしくお願いいたします、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。バイ。